本語の SBS です。
今年1月、朝鮮半島情勢が動きました。金正恩委員長が元旦の新年演説で南北関係の改善に前向きな姿勢を示した一方で、核のボタンは机の上にあるなどと述べ、アメリカを牽制しました。ドナルド・トランプ大統領も黙ってはいません。1月30日の一般教書演説では、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮の脅威を強調し、アメリカが最大限の圧力をかけていくと発言しました。表向きは米朝関係が一気に緊張したと思いきや、その後は二国関係が大きく変わります。今年6月には史上初の米朝首脳会談が実現しました。我々は特別な絆を築きました。皆さん驚くでしょう。そして喜ばしいと思うでしょう。世界が直面している脅威、最大の問題を共に解決します。米朝首脳会談に先立ち、北朝鮮は韓国との融和を強調した外交路線に出ました。朝鮮戦争の休戦協定が結ばれた1953年以来、北朝鮮の最高指導者としては初めて南北を隔てる軍事境界線をまたぎ、韓国側に足を踏み入れたんです。このまま北朝鮮の非核化実現に向かうのかと思いきや、会談が終わってからというもの、特に北の非核化には進展は見られていません。ところで変わってアメリカ。アメリカでは11月に中間選挙が行われました。この中間選挙ですけれども、新しい大統領が就任してから2年目に行われます。政権に対する国民の審判が下る重要な選挙だと位置づけられています。結果は下院を野党民主党に奪還され、上院と下院でそれぞれ多数派が異なるねじれとなりました。投開票から一夜明け、トランプ大統領は前向きなコメントをしています。共和党は上院では議席を伸ばし、下院でも予想を上回る結果で歴史的な快挙を成し遂げました。そして今年は第一次世界大戦の終結から100年という節目の年でもありました。第一次世界大戦は当時、戦争を終わらせるための戦争とも呼ばれましたが、100年経った今でも紛争が絶えることはありません。中東イエメン、情勢の悪化が地域紛争に発展し、国民は飢餓に陥っています。イエメン情勢について国連人道問題コーディネーターのリサ・グランデ氏は次のように話しています。私たちの多くはエチオピアや旧ソビエトで起きたような大飢饉が21世紀にも起きるなんて想像もしていませんでした。この事実を容認することはできません。大飢饉なんてもう二度と起きることはないと思ってたんです。しかし現にイエメンで今起きていることなんです。そしてシリアで続く内戦も、開戦以来8年目に突入しました。もともとはアラブの春に触発された市民がアサド政権に対する民主化運動を始めたことをきっかけに、政府勢力と衝突して内戦へと発展。その後、過激派組織イスラム国に対する紛争に変化し、現在でも続いており、地域紛争へと発展することが懸念されています。そのシリアの後ろ盾となっているのがロシアですけれども、ロシアの元スパイと彼の娘がヨーロッパのイギリスで猛毒の神経剤ノビチョクにさらされる暗殺未遂事件が起き、世界を震撼させました。この二人は一命は取り留めたものの、イギリス国内の別の場所で誤ってノビチョクに触れた女性が死亡しました。この事件を受けて、イギリスのサジド・ジャビド内務相は次のように発言しています。
It is completely unacceptable.
偶然か必然かは分かりませんが、このように市民が標的になるなんて許せません。我々が暮らす通りや町、そして公園に毒が捨てられているなんて容認できません。また今年のイギリス政治は大混乱の一年でもありました。イギリスは来年3月29日に EU 離脱の期限を迎えます。合意なき離脱になれば、 国内経済が混乱することが予想されています。野党労働党のジェレミー・コービン氏をはじめ、多くのイギリス国民は政権に厳しい目を向けています。
All we've had is waffle and empty rhetoric.
我々が耳にしたのは無駄口と美辞麗句だけです。企業や国民には知る権利があります。政府はブレキシットの道に進んでいないのです。問題解決の見通しは全く立っていないんです。EU 離脱協定案をめぐって、テレサ・メイ首相は EU 側と暫定合意にこぎつけました。しかしその協定案の一部、北アイルランドの国境問題について、議会は猛反発し、採決は先送りになっています。さて、少し暗い話題が続きましたので、明るい話題に移りましょう。今年はイギリスのハリー王子とアメリカ人女優のメーガン・マークルさんのロイヤルウェディングも行われました。
In the presence of God and before this congregation,
神の名のもとに私たちの前でハリーとメーガンが結婚の誓約を交わしました。手と手を合わせ指輪を交換し、ここにお二人の結婚が成立したことを宣言します。
I therefore proclaim that they are husband and wife.
夫婦になったハリー王子とメーガン妃が初めてのロイヤルツアーで向かった先はオーストラリアでした。さて、今年のオーストラリア政治も様々な出来事がありましたが、世間を驚かせたのが8月、マルコム・ターンブル前首相が突然失脚するというニュースでした。首相が相次いで入れ替わる事態が続いているオーストラリアは、まるで自動回転ドアから人が出入りするように入れ替わりが激しいと揶揄されています。首相失脚のニュースを速報で伝えたイギリスの BBC も驚きを隠せない様子でした。
Blimey, Phil. Australia now readying for a new.
驚きました。オーストラリアでまた新しい首相が誕生したんですか。そうです。まるでキャンベラの議会に回転ドアで入ったり出たりしているようですね。潤滑スプレーでも使ってメンテナンスが必要なんじゃないんですか。辞任したターンブル前首相は政界から引退しました。ニューサウスウェールズ州のウェントワース選挙区では補欠選挙が行われ、無所属のケリン・フェルプス氏が当選。1944年以来独占してきた議席を失った自由党にとって大きな痛手となりました。失策や支持率の低下が続いている保守連合に追い打ちをかけた事件が党員のスキャンダルです。国民党のバーナビー・ジョイス氏は以前副首相を務めていた時の側近と不倫関係にあったことが発覚し、その女性がジョイス氏の子供を妊娠出産しました。最近オーストラリアでは長年にわたって教会や学校で児童の性的虐待が行われ隠蔽されてきた事実が浮き彫りになっています。10月スコット・モリソン首相は政府がそういった犯罪を止められなかったとして児童性的虐待の被害者に対して公式に謝罪しました。
Today, Australia confronts a trauma.
今日に至ってもトラウマや嫌悪で長年にわたって苦労してきた方々がいます。政府が手を差し伸べることができなかった子どもたちに謝罪します。我々が耳を傾けなかった内部告発者に謝罪します。被害者の配偶者、パートナー、子どもたちに謝罪します。そして今年はオーストラリアのロイヤルコミッションが金融機関への調査を開始し、不祥事や銀行側の不適切な対応などが次々と明るみになりました。さて、スポーツですけれども、まずはサッカーの話題で、今年はロシアでワールドカップが開催されました。
フランスは2018ワールドチャンピオン。
さらに冬のスポーツの祭典、冬季オリンピックは韓国のピョンチャンで開催されました。史上初めて韓国と北朝鮮の南北合同チームが結成されました。オーストラリアではプロのクリケット選手がボールに不正を働いたことが発覚しました。人気スポーツであるクリケットの評判を著しく下げた選手らには厳しい処分が下されました。会見では号泣して関係者やファンらに謝罪する場面がありました。国とファンたちに対してここに謝罪を述べたいと思います。大変なことをしてしまいました。心から謝罪申し上げます。
Truly sorry.
今年世界が最も注目したのは、タイの少年サッカーチームが閉じ込められた洞窟から奇跡的に全員無事に救助されたニュースではないでしょうか。タイ海軍特殊部隊、オーストラリアやイギリスなど国境を越えたレスキュー隊が一丸となって極めて難しい作戦に挑む姿に感動した方々も少なくなかったと思います。オーストラリア連邦警察のグレン・マクユアン氏は、救出作戦で中心的な役割を果たしたダイバーリチャード・ハリス医師について次のように述べています。人間の可能性というのは素晴らしいと思います。波外れの人々が波外れで素晴らしいことを成し遂げるんです。本日のカレントアフェアーズ、2018年の締めくくりとして今年あった出来事のハイライトについてお送りしました。
ご意見ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。